いつも営農とサブカルをお聞きくださり、誠にありがとうございます。こちらの音源を聞いている方に向けてお知らせ事がございます。こちらの音源は、私が以前に配信しておりましたポッドキャスト番組、不真面目系農業ポッドキャスト、ノーコロというふうな番組の跡地を利用して配信をしている番組となっております。今現在、営農とサブカルは本アカウントが Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、各種ポッドキャストサービスの方で聞けるようになっております。で、本アカウントの方ではこちらのお知らせ音源がついてない配信と、あとこれからおまけ音源が続々と配信されるようになっていきますので、もしよろしかったらご購読を営農とサブカル本アカウントの方に切り替えていただくようお願いいたします。それでは営農とサブカル本編が始まります。お楽しみください。皆さんこんにちは。この番組を配信しております、北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。この番組は営農とサブカルというふうなタイトルをつけておりまして、普段の営農とそれとサブカルの話について少々お話をするというふうな体の番組となっております。一応ですね、オーディオエッセイという謎のジャンルでね、配信しようかなとは思ってるんですけれども、配信している私自身がですね、未だにこのお話どこに需要があるのかっていうふうなのがさっぱり分かっておりません。なるべく農業と、サブカルの話紐づけるようなことを考えてたりはするんですけれども、まあ、やりようによってもつながったりつながんなかったりっていう風なのが自分でもね、はっきりとうまくいってたりいってなかったりするんですよね。まあ、なのでちょっとしばらくは出力が安定しない番組だとは思うんですけれども、まあ、よろしかったらちょっと聞いてみてもらって、それであとは農業に興味を持ってもらったり、私が話したサブカルについて興味をもらったりしていただけると嬉しいかなというふうに思っております。一応想定しているリスナーはですね、サブカル好きの農家もしくは農業好きのサブカルというねすごくパイの狭いところを狙って、そういうふうにお話をしようかと思っておりますので、まあ、よろしかったら今回から正式版1本目となっておりますので、よろしかったら最後までお聞きくださると嬉しいです。というわけで今回も参りましょう。営農とサブカル。この番組は北海道の中心部札幌市のちょっと東側にある江別市在住の、30代米農家のジョンさんが日頃の営農とあと日々思っているサブカルやる何やについてお話をしていくというオーディオエッセイ番組となっております。本日は2020年6月15日となっております。ここ最近はですね、私全然仕事が暇な時期といえば暇な時期というふうなのに差し掛かっております。まあ、北海道の一般的な農家はですね、この時期は延々とカルチをかけたり除草剤をまいたり麦の防除をしたりとかっていうふうなことをやってはいるんですけどね、私基本的に担当作物から外れておりますので比較的暇な時期だったりはするんです。まあ、ただですね、私7、8、9、10、11、12、1、2、3、4、5と忙しいので、6月ぐらい暇のタイミングをくれよというふうに思いながら日々生活をしているような状況とはなってるんですけどね。まあ、弊社の中で私肩身を狭くしているのはそういうふうな状況となっておりましてね、本当なんかね、皆さん冬場だったら派手に暇そうにしているのはね、堂々としてらっしゃるのいいなと思うんですけどね、私だけ忙しいみたいなことがあって、まあ、大変不公平感を感じながら日々生きているような状況となっておりますね。で、今回ちょっとお話をしようかなというふうに思っておりますのは、土壌分析についてのお話を取ろうしようかなというふうなのと、あとはそれに付随してプレイステーション4専用ゲームソフトセキロシャドウダイズトワイスについてお話をしようかなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。うまくつながるといいなっていうふうに思いながら喋ってはいるんですけども、つながんなかったらつながんなかったで、まあ仕方ないねっていうふうなことをね、思っていただければいいかなというふうに思っております。でね、今回まず最初に土壌分析のお話をさせていただこうかと思います。 いますで今現在私が担当している作物っていうのはニンニクとスイートコーンとお米でございます。まあ、お米はね、まあ、みんな揃ってやってたりするので、あの弊社 全員で携わってるようなものなので、まあ、すごくあの専門的にあのがっつりやってるっていう風なわけではなかったりはするんですけれども、あのニンニクとスイートコーンに関しては、まあ、ほぼ私が全部、計画を立ててあの売り先やら何やらも決めてやってるというふうなものですので、まあ、あの私が倒れると誰もスイートコーンとニンニクを触れなくなるとかっていうね、ちょっと困った事態にはなってるっていう俗人化が進んでいる作物だったりはするんですよね。で今回はその土壌分析の話する前にまずニンニクの話をちょっとしようかな。でね、今現在、北海道ではですね、6月、まあ、ニンニクは、もうそろそろ葉っぱが枯れてきて、7月初旬に収穫が行われる予定なんですけれども、まあ、その前段階っていう風なので、まあ、今現在一生懸命防除をしたり、あとは、収穫に邪魔になりそうな草を引っこ抜いたり、草を刈ったりっていう風なことをいろいろやってるような時期となっております。でね、まあ、この時期になると、例えば、枯れ上がりっていう風なのがあるんですよね。どうしても、収穫直前になってくるとニンニクの葉っぱっていうのはどんどん葉先が黄色くなっていって、まあ、少しずつ枯れていくんですよね。で枯れることによって下の鱗片とかっていう風なのに力が溜まっていって、まあ、それで大体葉っぱの葉先が3割ぐらい枯れたら収穫適期っていう風に言われてたりもするんですよね。でそういう風なので、まあ、目安にもなってたりする一方でですね、やっぱりこの葉先がなんか早々に黄色くなってるのを見て、ああまた今年もかっていう風なことを思ったりはしてたんですよね。っていうのもニンニクはですね、基本的にどこの畑でも簡単に育てられる作物であるんですけれども、これをきれいに大きく作るっていう風なのが、まあ、意外と難しいっていう、意外と難しいというか、なんていうの、すごく条件が厳しかったりするんですよね。家庭菜園でも適当にやってたらニンニクは適当に作れます。で、これはとっても簡単に作れたりはするんですけども、でも、例えば、青森産のニンニク、皆さんスーパーで見たことあると思うんですけど、あれをご家庭で作ろうと思うとかなり難しいという風なのがね、言わざるを得ないかなという風に思っております。で、ニンニクの生育やら何やらを決めるのって基本的には葉っぱの枚数と、あとこのいかに枯れ上がりを遅くさせるかっていう風なことにかかってたりはするんですけどね。まあでもどうしてもね、その関わってくる状況っていう風なのがいっぱいありましてね。まず例えば水がいかに水はけが良い場所じゃないと簡単にね病気になっちゃったりするので、まず水はけを良くする、あと土が硬いと生育がね少し遅くなったりとか根張りが悪くなったりとかするから柔らかくする、そしてあとはね火山性梅土おそらくね、私ここ最近弊社のニンニクがあんまりうまくいかないのは硫黄分が足りないからなんじゃないかなとかっていうふうなことを考えてたりするんですけどね、まあ、この辺ははっきりしたことが何にもわからないので、ふわっとした部分で留めておくほかないかなと思うんですけどね。あとそんな感じで、あとはその肥料やら何やらを、まあ、定期的なタイミングでいかにやっていくかっていうふうなのもあったりとか、まあ、とにかくいろんな条件が入り組んでてすごく難しいんですよね。でうちの場合で特に顕著なのが土の問題と種の問題ですね。で土の問題に関してはちょっともういろいろやったんだけどやりようがないんじゃないっていうような状況になっておりましてね、軽くサジを投げたくなっているような状況となっております。でそのもう一つの方の種の問題に関しても結構しんどかったりはするんですよね。っていうのもニンニクって皆さんニンニクの種っていうか皆さんニンニクどうやって増えるかってご存知ですかね。まあ、ニンニク基本的に増え方っていう風なのは皆さんが食べてる部分ありますよね。あれがニンニクの種になります。鱗片って言ってあれからニンニクっていう風なのは増えていくんですけれども、ニンニクってああいう風な形で増えるもんですから、基本的に自分のクローンをどんどん増やしていくっていう風なイメージで増えていく作物だったりするんですよね。まあ、ここ最近の研究とかですとね、私前の番組配信している時にフォロワーさんの方に教えてもらったんですけれども、まあ、最近はニンニクの花っていう風なのがねもう見つかってるらしくて、まあ、それで今まで花が見つかってなかったから品種の交代とかそういう風なのがすごく難しいよとかっていう風には言われてたんですけれども、まあ、今現在はその花が見つかって、ちょっと品種改良とかやられてるようになってるらしいんですけどね、まあ、少なくとも私が見知ってる限りでは新しい品種は出てないっていう風な状況になっております。 ますね。でね、まあ、花の話は一旦置いといて、その鱗片はクローンで増えるっていう風な話をさせてもらったと思うんですけど、このクローンで増えるっていう風なのが結構ネックになっておりまして、っていうのもニンニクはあの遺伝病みたいなものっていう風なのを持ってるんですよね。一応あの名前で言うとあのタバコモザイクウイルスとか、まあ、そんなような感じで言われて、よく要は葉っぱがあのモザイク状になる病気っていう風なのがあるんですよね。でこれにかかるとどういう風なことになるかというと、葉っぱの枯れ上がりが早くなって玉がどんどんちっちゃくなっていくんですよね。で遺伝病ですから、それに一回かかっちゃうとその子供というかその分身は常にその病気にどんどんかかり続けるという風な状況になってるんですよね。でこのモザイクウイルスという風なのも一種類だけじゃなくて複数の種類があるんですよ。で単一感染だったらまあちょっとちっちゃくなったかなで済むんですけども、これが20、30、40に、タバコモザイクウイルスというかモザイク病になる病気にかかってしまうと、まあね、今まであの拳一つ大ぐらいの大きなニンニクから取れてた木だったのに、これがですね、あの本当にちっちゃい、あの販売に適さないようなサイズになっちゃうというふうなことがあったりするんですよね。で本当だったらこれをあの避ける手段としては、あのカルス培養って言って、要はあの細胞から培養した種を作って、まあ、それを増やしていくっていうふうなことができたりするんですけど、これはあの設備投資にまあお金がかかったりするんですよね。で持ってるところは例えば青森とか北海道は十勝清水とか、まあ、そういうふうなところしかなかったりするんですよね。まあ、あのご家庭でもどうやらね、そういうキットを買えばできるらしいとは思うんですけど、ご家庭でできる種の量なんてたかが知れててね、とてもあの商業ベースに乗せることができないなっていうふうな状況になりますので、まあ、なかなか手が出ないというふうな状況になっておりましてね、まあ、それであの弊社というか、まあ、うちの組合とかでニンニクを作っている人方っていう風なのは、住友化学っていう風なところが作っております、そういう培養した種をね買ってたりするんですけど、まあ高いんですわこの種がね。まあっていう風なので、自分で種を増やしつつ病気にかからないように防除もしつつ、まあ、そんなような感じでいろいろ準備をしていくんですけども、まあなかなか難しかったりするんですよね。でそしてあとここ最近いろんな事情があってすんごく値段が暴落しているニンニクであったりするという風なのもありまして、まあ、私は基本的にニンニク栽培についてはやる気はなくしてるんですけどね、そうな、まあそうやる気はなくしてるんですけども、まあ一応ね、まあ、部会長もやってるし、まあ、そういう風なので頑張って続けたいのだという風なこともありまして、でそれで今年というか、まあニンニクっていう風なのは基本的に秋に植え付けて翌年の夏前に収穫するという風な作物なんですけども、まあ、次の作に合わせての土壌分析っていう風なのをかけてたりはするんですよね。でこの土壌分析っていう風なやつなんですけれども、皆さん名前から聞くとね、どんなものかっていう風なの大体イメージつきますかね。なあ、土壌分析、要は畑の土を調べて、まあ、そこの畑の土の中に、窒素分はどのぐらい、リン酸はどのぐらい、pH とか EC はどのぐらいっていう風なのを、まあ、専門の機関に出して調べてもらうっていう風な検査があるんですよね。で、私はですね、大体このニンニクやら何やらとか、まあ、どの作物をやる場合にでもですね、まあ、全部こういう風な土壌分析っていう風な出してたりはするんですよね。まあ、出す理由っていうのがですね、まあまあ、下品な話ですね、作物の生育とかに大事だっていう風なのも分かるんですけども、まあ、それ以上にですね、これを出してるか出してないかっていう風なのが補助金のね、出てくるかどうかに関わってくるっていう風なのがありまして、まあ、弊社では基本的にそれ目当てで出してたりするっていう風な部分はあるんですけども、まあ、一応ちゃんとね、土壌分析の結果も踏まえて、何を入れたらいいか、土壌改良剤としてね、石灰はどのぐらい入れたらいいかとか、そういう風なことも調べてたりするんですよ。なんですけれども、やってて思うんですけど、この土壌分析、当てになるかどうかっていう風なのが結構怪しかったりするんですよね。でっていうのもですね、この土壌分析っていう風なのは取り方っていう風なのがいろいろとございます。特に何て言うかな、五点法とかっていう風なので私は一応取ってるんですけども、とりあえず畑をですね、畑の四隅で土をちょっとずつ取って、最終的にその四隅の真ん中のちょうど 対角線を交差する真ん中の点で取るっていう風なので、そういう風な形で均等に取っていって、そして土をシェイクして混ぜ合わせたものを、うちの畑の土でございますっていう風な形で提出するっていう風なことをやってたりはするんですよね。まあ、なんですけれども、この提出したやつの結果がですね、この畑全体の結果としていいのかどうかっていう風なのが結構怪しかったりするんですよね。たまたま真ん中と四隅だけ、例えば土の状態が良かったとしたら、これはなんていうかな、pH もいいし、石灰とか撒かなくてもいいよねって思っちゃったりするんですけど、撒かないでいると、ニンニクって結構 pH が重要だったりするんだけど、その pH がおかしくて、例えば酸性に傾いてて pH が少なかったり、6を切ってたりするとですね、途端に生育が悪くなってたりするんですよね。まあ、そういう風なのがあるので、一応こういう風なので、目安として見はして、だいたいその辺でふわっと加減はするんだけれども、でもはっきりと正確な答えが出てるわけじゃないっていう風な、なんていうかな、このね、はっきりとしない蒸気みたいなものをね、目安にして農業せざるを得ないという風な状況になってたりはするんですよね。でね、この土壌分析もそうだし、このこと農業に至っては、基本的に自分でいろいろとやって覚えていくほかないことってのが結構あるんですよね。で、いろいろとね、スマート農業の人方とかがね、経験値みたいなものを、デジタルデータ化して、そしてそれを素人でも誰でも再現可能なようにしましょうねっていうふうな、まあ、絵空事みたいなことを述べられてたりはするんですけども、ね、うまくやってたり、プロの人方がやってたりするのを見るっていう風なことはできて、簡単そうだからなんとかできそうだなって思って自分のところでやってみると全然再現できねえってことがしょっちゅうあるんですよね。まあ、これは農業に関してはもう全般的に何でも言えることだったりするかなっていうふうに思うんですよね。で、特農家っていうふうに言われる人方、とか、あとはその徒弟制度とかやってうまくいくような人方っていうふうなのを見てて思うのは、この何て言うかな、真似をさせるのがうまい人と真似をするのがうまい人のなんか2セットと合わさって初めてうまくいくようなものだったりするのかなとは思うんですよね。で、正直なところ私はこの人の真似を正確にトレースしてコピーするっていうのがまあ下手でございます。自分でなんとなく思いついちゃったことをね、思いついちゃった瞬間に突然やってしまうというね、発達障害のある ADHD 児がやりがちなことをね、ついつい未だにやってしまうというふうなのがありまして、まあ、そういうふうなので本当にこの辺の真似をするっていうのが得意じゃなかったりするんですよね。まあ、だから人から覚えたりなんだ、人からのやつを見て盗むとかっていうふうなことは全然できなくて、まあ、代わりにやってる手段といえばこうやってなんていうの、普及書院の人方が勉強するような本を読むとか、そういうような自分で知識をつけてって自分で実験やら何やらして身につけるっていうふうな方向で覚えるっていう大変効率の悪いやり方で、まあ、農業について学んでったりはするんですよね。で、これね、本当に見てすってできる人っていう、まあ、例えばこの作物の見方、土壌の見方とかもそうですし、あと特に農業は農作業の機械とかにね、乗ったりなんだりするってことが結構ありますから、これをね、いかに自分のものにしていくのかっていうのが難しかったりするんですよね。だから機械に乗るのがね、得意な人とか本当に羨ましいなと思うんですよ。私いまだにトラクターは雰囲気で運転してますしね、まあ、田植え機とかそれこそね、新規収納に比べたら随分うまくはなってきてるんですけど、それでもやっぱり白柿とかある程度抑えられるようにはなってるけど、白柿名人と言われるようなね、人間水平器がついてるようなやり口の人方とは招きができなかったりするかなとは思うんですよね。で、今回ちょっとようやっとサブカルの話に移りますけれども、この間というか僕これやってたの昨年なんですけれども、まあ赤狼っていう風なゲームをやっておりました。で、これ作ってるのがですね、フロムソフトウェアというね、とりあえずアーマードコアとかね、ブラッドボーンとかね、デモンズソウル、ダークソウルとかね、そういう風なゲームを作っているところが出しているゲームだったりはしますと。で、このゲームは 一応ね、架空の日本らしいんですよね。で、架空の戦国時代、日本の戦国時代みたいな場所を舞台にはしてるんですけれども、まあフィクションの、地理状況とかっていう、まあ北国にあるよっていうふうに言われているアシナの国っていうふうなのを舞台にした、まあ、あの主人公が忍者の忍者アクションゲームだったりはするんですよね。で、特徴的なのがこのゲーム、なんていうかな、すんごく難しいんですよ。で、一応アクションゲームだったりするので、一応いろんなところで言われている通りソウルライクっていう風に言われているようなゲームだったりするんですよね。で、回復アイテムの数、使用回数っていう風なのが決まってて、で、とにかく、まあ、レベルやら何やらっていう風な、というようなものは存在はしてるんです。まあ、スキルポイントみたいなのを使って新しい技を覚えるとか、あと、なんか武器やらアイテムやらを手に入れることによって、なんか主人公のキャラクターが強化されていくってことはできるんですけれども、いくら強化したからといって、プレイヤー自身が上手くなってないと、全然勝てないものは勝てないっていう風なすごいゲームなんですよね。で、ゲームとしては一応アクションゲームです。で特にこのアクションゲームとして何に近いかっていう風なのがすごく言いづらいゲームだったりするんですよね。まあ主人公の赤狼っていう風な、まあ主人公正式な名称は狼っていう風に言われてる男なんですけれども、まあ、彼はですね、まあその巫女様っていう風に言われている少年に付き従っている、唯一の進化の忍びなんですよね。で、この忍びの人なんですけれども、まあいろいろ事情があってこの巫女様と離れ離れになった上にですね、腕を切り落とされてしまうんですよね。で、この切り落とされた腕に忍び義手と言われるいろんな何ていうの、武器やら何やらを仕込んでいてて、で、あと鍵縄を使ってね、いろんなところに、高いところに登ったりとか、そういう風にできるようになるっていう風な、武器を仕込まれていて、で、この石腕の狼っていう風なことから、とあるキャラクターから赤狼っていう風に呼ばれるようになるっていう風なキャラクターなんですけどね。で、まあ何回も話しております通り、このゲームのシステムというか、まあ近いものがあんまり出てこないんですけど、まあ一番近いのがブラッドボーン、ソフトフロムソフトウェアが出しているゲームの中で言えばブラッドボーンが近いかなとは思うんですよね。で、スタミナのないブラッドボーンですね。で、このゲームで何が大事かっていうと、基本的に主人公っていう風なのは攻撃を受けるとですね、簡単に死んでしまう主人公なんですよね。だからいかに相手の攻撃を、避けるか、あとは弾くかっていう風なことをやってたりしないといけないっていうね。で、それでボスの攻撃やら何やらに対処して、例えば槍をついてくるような攻撃をしてたら、それを槍を踏んで相手の体勢を崩し、そして相手の攻撃に合わせてジャストガード、ストリートファイターとかをやってる方だったら分かると思うんですけど、ちょうどいいタイミングでガードを入れるとですね、体力も減らないし、相手の方が逆にひるむようなジャストガードっていうのを挟むっていうふうなことをやらないといけないんですよね。で、こういうふうなことをどんどん挟んでいくことによって、なんとか相手の体勢を崩して、そして相手が隙を見せた瞬間に必殺技みたいなのを組み越せる、タイミングみたいなのが現しまして、まあ、そういうふうな感じでどんどん必殺技を狙っていくっていうふうなゲームスタイルになってたりはするんですよね。でね、このゲームやった感想としてはですね、アクションゲームなんですけれども、基本リズムゲーなんですよね。相手がどういう風なルーチンで攻撃をしていくかっていう風なのをまず覚えて、まあ、それをうまいこと自分のタイミングで弾いていって、そしてうまいことタイミング通りにとどめを刺していくっていう風なことをやっていくっていう風なゲームなんですけれども、まあ難しいんです。で、私はこのゲーム攻略やら何やらするのに、一応攻略の YouTube やら何やらっていう風なのをね、いっぱい見ました。いっぱい見たんですけれども、全然勝てないの。まあ一例を挙げますとね、まあ途中に出てくる、中ボスというか、一番なんていうかな、中間のボスとして一番強いんじゃないかなっていう風な、一人の主人、なんていうの、侍がいるんですよね。で、この侍っていう風なのが、まず、侍の姿で2形態ありまして、この2形態を、それぞれ2回ずつとどめモーションを含む必殺技で倒さないといけないと。で、その倒した後で、さらにもう2形態あるっていう風なのを、それぞれ2回ずつとどめを刺していかないといけないっていう。そして、主人公のヒットポイントゲージと、あとはなんていうの、主人公は一応ね、シャドウダイズトワイスというね、2回まで死ねるっていう風なものになっておりますので、まあ、2回までは復活、1回 は戦闘中に復活できるんですけども、2回死んじゃったら最初からやり直しねっていう風なシステムなんですよね。このボスを倒すことができるようになるまでに1週間かかっておりますね。攻略のサイトやら攻略の動画やらを見ててね、このタイミングで、この月はこうやって踏んでいなしたらこういう風にとどめを刺しましょうね。ね、簡単でしょっていう風に YouTube やらないやらでは言ってるんですけれども、自分でこれをやろうと思うと全然思うようにいかないんです。だから自分でいかに死んで自分でいかにできるようになっていくかというふうなことを本当に覚えていかなくちゃいけなくてですね、とにかく本当に大変な思いをして1週間後に勝てた時にはですね、ようやっと勝てたっていうふうになって、でこれで中盤なんだって思うとね、まあ、その後もいろんな強敵やら何が出てきまして、まあこの中盤の敵が一番苦戦したかなとは思うんですけども、まあ、その後でですね、私ラスボス、このラスボスを倒すまでに2週間かかっておりますからね、ほんと、毎晩毎晩課金課金課金課金やってたけどね、寝る前の1時間ラスボスと戦ってボコボコに負けて、そして2週間後にようやっと勝てるようになるっていう風な、まあ、マゾゲーと言われるようなゲームだったりはするんですけども、でも勝った暁にはですね、本当にやれるようになってよかったなっていう。で、なんていうかな、こんだけ苦戦するとですね、どのボスのこともちゃんと覚えてるね。FF のボスとか全然覚えてないんですよ。余裕シャクシャクで殺せすぎたりしてて。で、そういう風なのがあるんですけれども、本当に赤炉に関してはですね、とにかく辛かったっていう風な思い出があってね、どのボスに対してもね、思い入れがあるなっていう風なところで、なかなか、面白かったなっていう風なのをね、話させてもらいました。でね、この赤炉をやってて思ったのがですね、農業もこんな感じでございます。でいくら技術やら何やらが進化しててもですね、結局お金をかけて、改善できる部分と改善できない部分っていうのがあったりしますね。で、まあ、将来的にこういうなんていうのスマート農業的な技術が発展したとして、で多分センシングの部分とか、例えば施肥がここの部分足りないよとかっていう風なのは結構村を発見するとか、そういうようなところとか、あと何の病気かっていう風なのが一発で分かるようになる技術っていう風なのは、意外と将来的にありそうだなとは思うんですけれども、でも結局、機械を使うことになる人の技術みたいなのっていうのは、意外とそうそう簡単には、機械にとって変わられることっていうのはないんじゃないかなっていう風に私自身は思っております。なので、そしてね、あと施肥ね。こう石碑の部分っていう風なのは本当にいくら今までやってたといっても普通に科学の分野の方でも全然分かってない風なことっていうのが結構あるんですよね。例えばリン酸がね、土壌中にどういうような状態で存在しているのか、なんか最近話している内容とかでも結構変わってきてたりすることもありますし、あと植物のこのなんか根っこの栄養素の吸収の仕方とか、そういう風なのも結構コロコロ変わってったりすることがあるので、いかにセンシングがうまくいっていようがいまいが、なかなか簡単に全部が全部ね、センシングできて、全部改善できるっていうふうなことはまだ先なんじゃないかなとは思っております。なのでね、こういう泥臭いことを延々とやっていくっていうふうなことでね、私赤炉をやり終わった後でこの仕事の親和性やら何やらを感じて、で基本的にこういうようなことができる、こういうような実験やら何やらをしててもなんとかなるような経営状況、そしてあとそれに追いついていけるだけの根性やら何やらがある人っていうふうなのが、まあ、農業を続けられる人なのかなっていう風なところで、今回のお話は締めさせていただこうかなというふうに思っております。というわけで長々とお聞きくださいましたけど、今回はちょっとつながったかな、長々とお付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今回は、土壌分析と赤炉シャドウダイストワイスのお話でした。はい、はい、今回もお聞きくださいまして誠にありがとうございます。当番組へのコメントは、すいません、これからはですね、一応今までツイッターハッシュタグノーコロでお寄せいただいてたと思うんですけれども、新しいツイッターのハッシュタグ用意してございます。 A ノートサブカル、略して A サブというふうなことがありまして、 A ノーの A とサブカルのサブ、まあ漢字の A、営業の A と、 カタカナのサブっていう風につけて、まあ、それでツイッターハッシュタグの方にコメントいただけると嬉しいかなという風に思っております。まあ分かんなかったら今まで通りノーコロでも構いません。で一応アンカーの方でですね新しくアカウント取り直しまして、まあ、それでそっちの方でもジミジミ配信はしてるんですけども、まあ、今現在はまだアップルポッドキャストの方ではね聞けないような状況となっておりますので、まあ、アップルポッドキャストの方で聞かれてる方が多いのでね、まあ、そっちの方が聞けるようになりましたら、そちらの方にもお話をさせてもらおうかなというふうに思っております。でちょっとコメントの方を読んでいきますね。前回配信をしておりました6月とデイトリッパーとミスターノーバディについてのコメントで1件だけズノさんからコメントいただいておりますのでね、読まさせていただきます。ジョンさんの幸せ論必聴ですっていう風なねコメントいただいておりました。ありがとうございます。なんかこういう風に挙げられるとですね少しこそばゆいものがございますね。であと、私がその回に紹介したデイトリッパーという風な漫画のね単価を書いてもらってるんですけども、今現在新品が 1万2000円するんですって。わー高いすいませんね、そんなものをご紹介しましてね。まあ、ただ中古だとですね1000円程度からご購入可能なようだったりするのでね、まあ、よろしかったらこれのお買い求めやすいかなとは思っております。で私多分この本定価で3000円ぐらいで買ってると思うので、まあ、中古で買って読むんだったら全然いいかなというふうに思っておりますね。であとなんか図書館によってはこういうバンドネシネとか置いてるところあったりするんですよね。私も時々行きます北海道立図書館っていうのがね近場にあるんですけれども、まあ、そこでは結構バンドネシネ置いてたりするんですよね。なんでか知らないけどマーベルコミックは来ないけど DC コミックは置いてるっていう風な謎のね選定基準があるんですけれども、あとはブノア・ペータースの闇の国々とか置いてたかな、まあ、そういう風なのもありますので、まあ、ちょっと探しお近くの図書館とかでもしかしたら置いてることっていうのはあるかもしれないのでね、まあ、探してみていただけるといいかなという風に思っております。であとその2つ前の時々コメントくださる、いつもコメントくださるトリビドさんからコメントいただいております。 B2C や C2C の感情労働的事例を見聞きすると業界や規模問わず間に入ってくれるエージェント業が必要だと思うのですが、日本はそういうのにお金を払う意識が薄そうというふうなコメントをいただいておりました。ありがとうございます。一応ですね農協というふうな団体がありまして、まあ、大体のことはねその辺を受けてくれてたりするんですけどね、こうやって自分で B2C、C2C やらやりますとね、そう B2C、C2C はねお金になるよというふうなことをよく言われておりますけどね、中間経費を払ってねえだけなんですよ要はね。で、まあ、それより、まあ、確かに、まあ、儲かるようになりゃいいっていうふうな話なんですよね。人を雇ってどうこうできるようになりゃいいっていう話なんですけれども、まあなかなかねこの中間だけやってくれるようなところがありやなっていうふうなのでね、いつも思っておりますね。ほんとこういうね農業向けの営業代行業とか、あとそういうふうなところっていうふうな仕事としてあったら意外とやれるんじゃないかなってちょっと思ったりはするんですけどね。なんかそういうふうなのをやってるよっていうふうな方がいらっしゃいましたら、ちょっと状況をいたずらに募集しておりますのでね、よかったら私のツイッターアカウントノーコロとか営業 A サブの方でも募集しておりますので、よかったら教えてもらえると嬉しいかなというふうに思っておりますね。で、あとこんな感じでですね、当番組今回から本放送というふうな形で頑張ってやっていこうと思っておりますので、まあ、よろしかったらこれを聞いていただけると嬉しいかなというふうに思っております。というわけで長々とお聞きくださいましてありがとうございました。次回もお楽しみに。